はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。
いいのこんなんで。
はい、バッチリです。はい、今日はゲストに来ていただいておりまして、は
い、ついに、
はい、ついにのゲストに来ていただいております。はい、はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介を少ししていただいてもいいでしょうか。
はい、平鍋と言います。どういったらいいんだろう。英和システムマネジメントっていう福井の会社の今社長をやってますけど、そうですね。あとチェンジビジョンっていう会社 の代表もやってて、そこはまあアスターっていうね、昔懐かしい UML ツールを今でも作って売っていて、まあ海外にね展開してる会社です。でもう一つはスクラムインクジャパンっていうのを、そうですね、今年の4月に、立ち上げて、まあ、スクラムの教育だったり、そのスクラムの開発も含めて、なんか日本にね定着させようっていうのをやっています。
はい、はい、ありがとうございます。平鍋さんに関しては私たちこの思いやり FM ってもう何年ですかね、結構やってますね。3年半とか
多分そのぐらいですね。
でそれの第0回の時に、はい、まあ、2人がなんでアジャイル好きになったかみたいな話をした時に、うんうん、僕は平鍋さんに別の機会とかでも伝えてますけど、まあ、平鍋さんの、デベロッパーサミットの話を聞いて、はい、この人なんて楽しそうに話す人なんだ、アジャイルのことはよく分かんないけどっていうのからスタートしているので平鍋さんにこのついにこの思いやり FM に来ていただくっていうのはすごく感慨深いものがあります。
うん、はい、めっちゃ嬉しいな、そんなこと言ってやってきた甲斐があるな。
第一部完という感じ
で、そうなぐらい
区切りをつけたくなるぐらい来ていただいて本当ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でずっと来ていただきたかったんですけど、ちょうどいろいろとタイミングがあったかなというところで、うんうん、今月の頭ですかね、スクラムインタラクション2019っていうイベントがあったと思うんですけど、はい、まあ、あれ、ちょっと私は事情で行けなくて、まあ、私のチームのメンバー同僚が行ってたんですけど、まあ、かなりこうね SNS 上見てるとすごく盛り上がって、
ああ盛り上がりましたね。
そうですよね。で三浦さんも参加していて、
はい、参加しました。
そうですよね。かなり控えめに行って最高のイベントだったってことで、
そうですね、
覚えてます。
何が良かったですか。僕は主催者側だからさ、
フィードバックですね。逆に。
そうですね。いきなりここから入ると思ってなかった
です、ね。はい、いいですね。いい入り。
なんだろう。結構その会議自体が普通のカンファレンスとちょっと変わった体系をとっていて、いろいろと、ディスカッションできる仕組みというか、まあ。カンファレンスに行って受付をするとまずここの席に座れって言われる。まずこれが新しいんですけど、そこの席に座るっていうふうになると6人1組とかそのぐらいの人数で、うん、セッションが終わるごとにちょっとディスカッションしましょうみたいな仕組みがあって、はいはい、まあ、慣れてくると、カンファレンスに慣れてくると、なんかどうでしたみたいな話とか自分からするようになったりはするんですけど、うん、最初ってそれってなかなか難しいですけど、それが自然にできるような形になっていて、でもちろんその講演の内容も良かったんですけど、それプラスしてその周りとコミュニケーションを取れるっていう機会が提供されて
た。なるほど。カンファレンス自体のデザインっていうことですね。あのね、まあ、アジャイル関係のコミュニティのイベントって結構そういう会話がね、起こる仕組みとかってすごく取り入れてやったじゃないですか。
大事にしてますね。
だけど、今回どちらかというとビジネスパーソンに向けたメッセージングをしたいっていうのがあって、でビジネスパーソンにするときに、じゃあ話してくださいとか言っても結構みんななんかね、生まれ返ってしまうだろうっていうのもあって、でなるべくその参加の敷居、インタラクションの敷居を低くしてやりたいっていうことがありましたね。だからちょっと、その辺を頑張ってデザインしたんだと思います。
なるほど。それが、まあ、席決められているというのはそのグループになるようにな
ってるんです
ね。6人組のグループになっていて、
そうです、
でなんか最初にあれなんですよね、なんかこのカンファレンスに参加するどういう期待できましたか、みたいなチェックインとかもやったって感じですか。
そうですね。
あとすごい、そのもしスクラムに慣れていない方が参加しているんだとしたら、そのセッションというかそのカンファレンス自体をで今日のバックログはこれですみたいな、うんうん、ちょっとスクラムをイメージさせるような進行をしていて、 そのあたりもなんかさすがな進行と思いながら、
なるほどです。
そうですね。
カンファレンス自体がそういう突然ですけど、スクラムとかアジャイルを意識した、
そうです、
そういう劇中劇構造を
なるほど、
とって
二重構造になってる、
だから最後に、パネルディスカッションしたんですけれども、そのパネルディスカッションが、そのスクラムアーツスケールでいう、その EAT っていうか、その意思決定化みたいな、みんながボトムから集まってきた質問だったり課題だったりを、そこの場で、こう答えてあげるっていうのを、まあ、模式的に、やってみたっていう
ことですかね。なるほど。各テーブルでこう質問を上げて、それをこうガッと集約してっていうスタイルだったんですね。なるほど。さっきビジネスパーソン向けっていうふうにおっしゃってましたけど、実際来場者的にはやっぱりこう普段アジャイルコミュニティとかカンファレンスに来ている人とは違う層がやっぱ多かった、
多分半々じゃないですかね。ちょっと僕今データ持ってませんけど、もちろんそのアジャイルとかスクラムっていう言葉とか、野中先生だったりジェフ・サザランドっていうのは、コミュニティの方が多分聞く言葉だと思うので、そこでまあ集まった人と、それからやっぱりそのこれからそのビジネスのやり方を変えていかなきゃいけないっていうビジネスリーダー層も来ていて、だから僕はもっとスーツが多いかなと思ったけども、半々ぐらいだったんじゃないですかね。
なるほどです、まあ、確かにね、ジェフと野中先生が来るってなると、やっぱもともとずっとアジャイルやってた人にとっても、
そうですね、
もうこれは行くしかない、この機会を逃すわけにはいかないっていうのもあるので、やっぱある一定数はこう集まりますよね。でも逆にまあ、これからやっていくであろう人とか、いわゆる今の DX とか、アジャイル、エンタープライズアジャイルとかをこうきっかけにしてきている方々も、十分半分ぐらいは来ていたってことなんですね。
だってソフトウェア開発の議論じゃないものね。
そうですね。
そうじゃなくて、チームをどう作ってビジネスのやり方を、どう変えていくかっていう話がやっぱ結構多かったので、
なるほどです、ちなみにこの回をリスナーの方も知らなかったければですけど、構成的には最初にキーノートのような形でジェフと野中先生がそれぞれ話された。
そうだ。これなんでこれやったかって話をすると、
ぜひ。
実はジェフサザランドが来るっていうことは分かったから企画したんですけど、その前に、せっかくその野中先生が日本にいらっしゃる、で竹内先生は今度に日本にまた帰ってこられる、でジェフ・サザランドとケン・シュエバーが海外に行って、でマイク・ビードルさんっていう、最初のスクラムを書かれた方が、2年ぐらいまで亡くなられてるんですね。で僕はなんかそのスクラムの歴史をこう見たときに、その日本の、アイデアだったり研究っていうものが海外にこう目をつけられて、そこにインスパイアされた人たちが、ソフトウェアの世界で、アジャイルというものを作り、でそれが今ビジネスのシーンにまた日本に持って帰ってきているっていうことがあるときに、このタイミングにスクラムインクジャパンを作るというのはどういうことかと、言うと、それを海外にいた方、それから日本の先生方っていうのがこう両方にこう感謝の気持ちをね、伝えたかったんですよ。
なるほど。
だからね、こうクリスタルのトロフィーを作ったの。
あれ良かったですね、すごい見ててすごいいいなと思います。
なんかどっかに贈呈されたんですか。
そうです。だからそこにそのジェフ・サザランドと中先生に立っていただいて、で本当はもっとみんな呼びたかったんですけど、それできないので、そこで贈呈をして、で他の方に郵送するっていうことで、その日本と海外をつないだことにこう感謝を込めて、スクラムインクジャパンができなかった、これ誰がやるんだと
なるほど
思ってやったんですけどね。
セレモニーがあったんですね。
そうですね、
なるほど。
だからその文言は、皆さんその4人のマスター、プラス1、5人のマスター方が、その作ったアイディアと実践されたことが、今世界を変えようとしていると、でそれが日本からも僕らが新しい旅を始める、きっかけになっているということに感謝をするというような文面を書いてます。
なるほど。じゃあそれが出発点で、そのカンファレンスっていうのがこう形作られていったって感じなんですね。
そうですね。それとジェフの来日と相まって、
いいですね。なんかこうカンファレンスをやるっていうところからスタートじゃない、
そう
やっぱね、スクラミングも不足して、これからビジネス的にスケールしていかないといけないから、カンファレンスやりますではないということなんですね。
そうなんです、ちょっと日本っぽいところあるじゃないですかだから野中先生もなんかすごく気持ちよく賛同してくれて、話すよって、で最初は贈呈式だけって思ってたんですけど、でじゃ あの贈呈の後に挨拶をお願いしますって言ってたんですけど、いやそれもったいないよって話になってそんなどうせなら喋ってもらおうかってでジェフにキーノートお願いして、その後にそのスクラム野中先生にも喋っていただこうと、
なるほど、
ということで、したら喋る喋るって言って、また素晴らしい題名のね、ヒューマナイジングイノベーションっていうね、かっこいい、
ぜひちょっとそこの話に入っていきたいんですけど、 そう、僕もあのそれとか多分公開されてはいないですよね、はい、その一般には、うん、なのでちょっとどういうあの SNS とかで追いながら断片的なこうキーワードとか出てくるんですけど、うんうんうん、まあ、どういう話されたのかなっていうのをこう差し支えない範囲で聞きたいなと思うんですけど、
は
い、
あの野中先生最近、ちょっといつだか忘れましたけど、イギリスのアダム・スミス、うん、国論を書いたね、はい、アダム・スミスの旧邸宅に行かれたんですって、うん、でそこで会議があって、その会議の名前忘れちゃいましたけど、まあ、経営の会議があって、あ、経営学の会議があって、でそこでそのなんだろう、株主重視の資本主義は終わりを告げたっていう宣言をしたと、でなぜそのアダム・スミスの旧宅にいたかっていうと、アダム・スミスは国論を書く前に、道徳感情論っていうのを書いてるんですよ。で国論っていうとどちらかというとその資本主義の権限みたいなね、キャピタリズムっていう感じの印象を受けるかもしれないけれども、だから株とそれからまあお金を、まあ、資本主義のそのもの の, あの価値観の体系が今のビジネスを形作っていると思われているが、アダム・スミス自身は道徳感情論という本の中で人々の共感や道徳の大切さについてとうとうと語ってるんだと、うん、だからその二面性、つまりビジネスとしてのキャピタリズムという話と、そこで働く人々やその消費者の人々の感情の話っていうのは、どちらかを取ってどちらかを捨てるという意味ではなくて、必ずその感情の方に戻ってこなきゃいけないと。で資本主義はもう株主中心の、つまり ROE だとかね、 ROI だとかっていうものを追求する株主資本主義っていうのは、それだけを目指すっていうこと自体がもう意味がないと、うん、意味がないし、やっても基本的には株主のためにもならない、うんうん、だから積極的にその最終消費者とのまあ共感関係であったり、その社員あるいはその一緒に働く人チームの共感を作っていくっていうことを中心にやらないと、結局はその資本主義でも成功しないんだよっていうことを言われてましたね。なんか僕最近もう一個読んだ本でエイジオブアジャイルって本があるんですよ、はい、知ってます？黄色い、
読んではないんですが、うん、はい、あります
ね。あれスティーブ・デニングさんっていう、まあ、リーダーシップ論のね、あの先生っていうかもうかなり長い方ですけども、その先生も面白いこと言ってて、あ、テッドトーク僕見たんですけど、その方 の,、うん、結局その例えばアップルみたいなものが、スティーブ・ジョブズが何をやったかっていうと、うん、最終消費者がこれはいいっていう体験を、することだけに、うんうん、焦点を当てたら企業は成功するだろうかという実験をあれをやったんだって言ってましたね。うん、つまりそのね、その株価をどうしようとかそういうことを一切もう考えず、最終消費者の手に渡った時にその最終消費者が感動するということ一点だけに、うん、最も力を使ったら企業はどんな形になるだろうかという実験をスティーブ・ジョブズはやったんだと。
なるほど、
うん、だからそのまあまあ分かりますよね、
うんうん、そうですね、まあ、製品を見ていれば、
そうで、うん、それをとうとうとそのなんかアジャイルという言葉を一切使わず、うん、そのなんだろう、ものづくりあるいはマーケティング全て含めたその最小者との接点に、うん、側に意思決定をだーっと委ねていって、うん、どうせ上の人は分からないからね、
なるほどです、
だからこう上に上げる意思決定じゃなくて、その最終消費者とその現場のチームが折り返すっていう、そこでどうやってその共感を作っていくかっていう活動をまあやっているのが、あ、まあ、アジャイルだっていう言い方をしてましたね。
あ、なるほど、
ちょっと面白いなと思って、
はいはい、それは野中さんがおっしゃられたところ、
それはスティーブ・デニングさ
んの
論ですけどね、
なるほどです。
だから多分野中さんの言ってることと非常に似ていて、うん、つまり共感関係を消費者と作るっていうことをやらないと、その株主に向かって株価が上がったり下がったような話をね、そこを中心に、あるいはそれを目的にしても決してうまくいかないっていうことが今の資本主義でも分かってきたんだっていう言い方をしてましたね。
なるほど、それです。
うん、
なんか共感のところはタイムラインを追ってると、シンパシーとエンパシーの話みたいなのも出てきたみたいなんですけど、はい、この辺は
あれ難しいね、
難しいですねその違いみたいな。
シンパシーはどこまで行ってもやっぱり他人としての客観的な同感であるって言ってましたね、
うんうんうん、
でエンパシーの方はそのもう主観と主観が壊れて、うんうん、結びつくような、
うん
うんうん、で野中先生よく言うんですけど、その自分っていうものが生まれる前に母親と一緒だっただろうと、うん、あ、つまり愛っていうのは自分自身ね、愛が生まれる前に優と愛の中間っていうのがもともと愛の前の形なんだと、
う
でそこにはもうもともと言葉を抜きにしても共感関係っていうのがあって、お母さんの中にいる時にね、同じ体俺が同じ感情を持っている優と愛のこう共感関係みたいなものが実は愛よりも先にあって、でその後愛と優が分離して、で最後にイットっていう客体というか、まあこれはデカルトから始まる、なんていうんですかね、その客観的なものの見方っていうのは最後に出てくるんだと、うんうん、だからシンパシーっていうのは実はイットの見方をした、うん、これに賛同できるかということを言っている。
で、
シンパシーの方は、はい、エンパシー共感の方はその優と愛の未分化な、
なるほど、
感情関係のことを言ってるんだっていうふうに言われてましたね、
はいはいはい、ああなるほどなるほど。だからエンパシーをこう示すというかっていう時に、うん、まあ、シンパシーをだから一個人としてどういう振る舞いの違いに現れるんですかね、うんうん、
難しいな。僕の理解は、シンパシーっていうのは、うん、ああ仕事大変だよねっていう話です、
うん、
でエンパシーの方は結婚式を見て涙が流れるって感じ
まあ相手とか自分とか
の先にお父さんのね最後の多分感情側なんですよね。
なるほどなるほど。
だから説明ができなくても、うん、何か同じ、共感がそこにこう分かるかな、うんうん、バイブスがこう生まれるっていう。
なるほどバイブス。
だから仕事大変だよね、辛いよねっていう話ではないんです。
なるほどなるほど。結果として起きるものでもあり、まあ、でも振る舞いとしてそういうふうな方向をこう目指していくっていうこともありるということですよね、
う
ん、きっと
その
表面上の共感を示すではなくて、
う
んまあ、どこまで想像力を働かせて対話をして、うんうんうんまあ、限界は絶対あるんでしょうけど、はいはいまあ、そこまで持っていくっていう意識がもあることによって、まあ、シンパシーでとどまらないようにやっていくっていうのができるんでしょうね、う
ん、なんか野中先生の話を聞いてる時の僕のメモに相互主観性っていう言葉が書いてあって、うん、なんか二人称と自己、うん、あ今先ほど平山さんがおっしゃったことを超える我々っていうものの主観であるっていうふうに書いてあ
って、ねうんうんうん、なるほど我々っていうところの主観の、うん、立ち位置の主観ってことですね、はいはいはい、
っていうものがエンパシーに当たるんではないか、
うん、インターサブジェクティビティっていうらしいですね。あ相互主観性って、
うん、
でなんかそれはマイケル・プランニっていう暗黙知っていう言葉をもう少し解明した、うんまあ、哲学者であり現象学者がそのなんだろうな、例えばもらい泣きみたいな話だったり、うん、それからあくびの伝達みたいな、
はい
うん、あれって、うん、なんだろ こう相手の表情とかを真似るっていう猿のどっかからかちょっとわからないですけど、あるんですって。でそのニューロンが見つかって、だから言葉なしに感情が伝達するというかもう証明されているんですよね。だからそれを使ってそのもらい泣きだったりそのさっきのこれは大変だねじゃなくって、うわお前めっちゃ大変やな俺も思うっていうようなもう感情レベルでその通信してしまうようなものがその人間にやっぱりあるっていうことですかね。だから母親と子供がこう見つめ合って微笑み合うみたいな、
うん、
笑うと笑うみたいな、うん、そこから始まるんですってね。
うーん
それがなんか相互主観性っていうらしいですね。
なるほど、はあ、知らなかったです。
なんかあれですね、メモによるとメモによるとっていうとあれですけど、なんかこの力がある人間が持っているからなんか AI と共存する共生する未来が見えるみたいなことを野中先生がおっしゃってましたね。
どういうことですか。
他者と共感する力っていうのを今すぐ AI が持つことは難しいので、うんこれはやっぱり人間が長けているし、うん、人間が働く上でそれが重要であるってなるので AI との共生っていうのがそこで
なるほどなるほど
方向性としてあるんじゃないかみたいなことがメモってあります。
ああなるほど。なんかその AI の文脈とかで言われるのはその AI がこう発達することによって失われる職業と失われる職業のところで、
うんね
うん、やっぱそういうなんかいわゆるマネージメントって言われるものとかがなくなりづらいって言われるのは多分そういうところなのかもしれないですね。
共
感とか。
あそうですねきっと、
うんうん、ですよね。ごめんなさいちょっと外れていったんですけど、
はい、
でも確かにそのさっきの資本主義の話っていうところはまあ、エイジオバジャイルのそのアップルとかの話をこう引き合いに出されるのもグードネも出ない感じも
いやでもね先生自身はこれちょっと裏話ですけど悩まれていてっていうのは時々ですね僕直接電話もらうんですよ。で平野部君今度 のあれだけどってこんなこと話そうと思うんだけどどうかなみたいな今スクラムが流行ってるだろうもうスクラムチームの話をしていいかなとかって言われてあ実際スポーツのね、はい
なるほどです、
う
ん、ラグビー。
スクラムっていうのはそのスポーツの、はい、まあ、ちょっと少し前に、うん、もうすごく日本盛り上がったじゃないですか。
そうですね、
もうこの話をせにゃあかんだろうみたいな。
キャッチーさも考えてくれ
る、うん、そうそう、なことをあの電話でよく言われてましたね。だからそのもうちょっとそのなんだろう、あの先生もどちらかというとそのまあ、組織論の話だったりもちろんね、もともとの経営論の話がお得意だから、そのソフトウェアの話言われても分かんないよってよく言われるんですよね。でも今の多分状況はそのソフトウェアの中でうまくいったチーム作りのやり方がソフトウェアを超えて、組織の中でチームをどう作っていくか、ソフトウェアと関係なしに。だからこのスタンドインタラクションでも、あとゲストスピーカーって 3M とかってあれソフトウェアの話じゃないですからね。
そうですね、
コアコーラとかね、それからあの MSD とかね、もう MSD さんなんかマーケティングをどうやってやっていくかですもん。
ああ、なるほど、もうそこに特化した
んですね。そうそう、あのあもちろんそれを超えて今あの拡大してますけれども、最初はその、どんなマーケティングチャンネルがあって顧客が誰であって、それからどんなコンテンツをどんなチャンネルを使って誰に、やったら一番効果的にマーケティングできるかっていうのをスクラムでやってたんですよ。
それが 3M での中でのアジャイル取り組みの最初のスタートだったってことなんですかね。
MSD の中の、
あ、ごめんなさい、 MSD はい、はい、あ、なるほどなるほど、もうそこから入ってるんですね。
だからちょっとびっくりするんですよね。だからソフトウェアを超えて全然違う活動に今行ってると。だから野中先生的には嬉しいんだと思うんです。そのソフトウェアって言われても分かんないけど、それが人間の活動だっていう話であれば、あの一番ね、あの得意なことだし、だからあのスクラムアットスケールを見た時も、ああやっぱりそこまで来たんだなと。つまり僕も気づいてたんですけど、スクラムにはもともとのチームのスクラムにはその学びっていうことをその多層的にするっていう仕掛けが抜けてるんですよね。で先生が書いたスクラムの最初 あのニューニュープロダクトディベロップメントゲームには、マルチレベルラーニングみたいな話があって、チームでの学びとその組織での学びっていうのをどうこうあの学び流通させるかみたいな話があるんですよ。だけど1チームのスクラムって寿司がそこに閉じているから、その横の連携が全然ないじゃないですか。
そうですね、
だからその一つのドメインの知識なんかをこう混ぜるってやり方、例えば Spotify モデルとかあるじゃないですか、ああいうことを抜けていたんですけども、だからそれが多分あのスクラムアットスケールのレベルになると必ずこう入ってくるわけですよね。そういうのもこう非常に似ているなと思って、
なるほどなるほど。スクラムアットスケールにおけるその学びのものっていうのは、まあ各チームのスクラムがあって、それがスクラムスクラムとかで共有され、
あ、そうですそうです。あの定義されているのはそのプロダクトオーナー側の、つまり製品と、あの製品に対するビジョンだったり、製品とは何かを決めていくその階層と、それからあの、まあ、障害物をどけるっていうスクラムマスターの側の階層の両方がこうあるんですけれども、もう一つ、まあ、これは明示的に書かれてないかもしれませんけど、そのナレッジを結ぶスクラムっていうものも作ったらいいんじゃないかっていう議論も例えばあったりとかするので。
あ、それは知らなかったんですね。
はい、
それはなんかこうどういう、
だからナレッジオーナー、プロダクトオーナーじゃなくてナレッジオーナーみたいな話ですよね。ね、その製品ライン全体をまたがって、その、あるナレッジをこう強い、あの例えばその技術的なものでもいいんですよ、はい、テスティングに対するナレッジだとか、まあ、業務的なものでも全然構わなくないんですけども、
なるほど、まあ、スポティファイモデルにおけるギルドみたいな、
そうですそうです、
をこうプロセス
とかに、まさにそうですね、はい、
まあ、プロダクトの学びであったりプロセスの学びであったり、そのテクニカルなものであったりというのは問わないような、はい、あ、その話は全然知らなかったですね。
だからなんかその、いい方向に進化してるんじゃないっていうのが野中先生の感想ですかね。
なるほどです、なるほどです。
だから野中先生は、あ、やっぱジェフも気づいたかって
ようやくここにたどり着いたか。
だからあのジェフに質問してましたもんね、野中先生。あのジェフはほら、ファイターパイロット、あの、ベトナム戦争で飛んでるんですよね。
なるほど、
で偵察機なんですよ。で偵察機って武器持たないんですよ、軽く早く戻ってこなきゃいけないから。だから一番撃墜される可能性が実は高いんですよね、だけどあのそのファイターパイロットなんだけど、やっぱり飛行機って2人で乗るんですってっていう話をちょっと聞きたいらしくて、先生が、だからやっぱ2人で乗ってたのがタンデムですよね、やっぱりそのペアっていうことからあのやってるんだ、危機っていう危機感をその1人で受け止めることができない、その2人がいることの重要性みたいな話を2人さ話されてましたね。
なるほど、確かにそれもタイムラインで見て、そのペアの中で先生がペアの話をしているみたいな感じをしていて、これはそのどういう話されたんですか。
そうですね、
多分何人かの経営者を出されて、日本のね、
確かあのパワーズオブツーっていう言葉であの例えば、まあ、さっきから話も出てるジョブズとウォズニアックみたいな話であるとか あと、まあ、ヒューレットとパッカードとか、
うん、
そういう性質の違う2人が、うんまあ、関係し合うことによってなんかいいことがあるよっていう話でその文脈の前か後か前かなあの結構知的コンバットインテリジェンスコンバット、うん、かな、
うん、はいはい知的バトルとかねコンバットの言い方よくされますね、
はいうんなんかその話が出ている中で、まあ、その性質の違う2人とかがこうきちんと、互いを補完するような形で、うん、あのきちんと意思交換意思疎通こう意見交換とかをしっかりできるっていうのがいいっていうような話をしているっていうふうに僕は記憶します。
知的コンバットってちなみに
どういうの？野中先生もあのほら竹内弘隆さん先生と、まあうん、一緒に論文を書くことが多いじゃないですか、うん、もう全然違うんですってね。
ああなるほど、う
ん、野中先生はやっぱ最近直感が来るんですって、うん、で竹内さんは理論的なんですって、
うん
うん、だからその二人がいるからいい論文書けるんだけれども、
うん
おいつはあの普段はね俺はあいつといたくないんだよねって言って。
ああなるほど。仕事における共同関係とで発揮するけれどもそうそうそう、まあ、プライベートでは対立関係とかみたいな。
まあそれは もちろん冗談で、まあ、言われてたんですけど、はい、いや本当にあのメールとかでやっぱりメールって言ってもその、まあ、通してのメールですけれどもあの話をしてて もうついつい喧嘩腰になっちゃうんだよねとかってやっぱ言われてましたね。
うん、うん、そこぐらいまで、まあ、違ううん、視点をこう戦わせて高め合うという面ですね、
うん
うん、ちなみにあのモブの話とかは出なかったんですかそのペアの文脈では。
あそこでは出なかったね。
あそうですね、うん、なんかその辺も聞いてみたいですよね、うん、その2人っていうペアの話は出た一方でそれがもっと多くなっていくとき、うん、野中先生がどう捉えるのか。
ただなんかこう、集団になる前の集団でこのやっぱり野中先生っていうとやっぱ席モデルのイメージがあると思うんですけど、
うん、
その席モデルを回す暗黙地を回すあの暗黙地と形式地をこう交換していく席モデルの中でこう集団になる前の段階が必要なんだっていうことを僕はすごい言われてたのをすごい覚えていて、
うん、
そのいきなり一人から集団になるっていうわけではなくてその中間があってここを大事にしなきゃいけないって言って、うん、それがペアだっていうような話を、
うん、ペアから始まるみたいなこと言われてましたね。
そうですね、
なるほどなるほど。
なのでそこからやりなさいみたいな、うん、いうような教えを受けたと僕は、う
ん、はいはいはい、まあ、最小限の社会っていう感じですかね。
そうですね、
チームグループ。
あとはまあ野中先生はやっぱお話があの天才的に上手ですね。
ああそれはもうなんかすごくタイムライン見てても、うん、伝わってきて、
うん、そのジョークのタイミングもそうですけど、あのもうなんていうのかな、落語を聞いてるような、ほら落語って何回も同じの聞いたりしません？僕そうなんですけど、
はい、
あのだから内容は分かってるんですよ。分かっていてもその語り口のそのこうバイブズにですね、もう酔っちゃってですね。
なるほど、
すごい心地いいんですよね、聞いていて、
はい、いやそう SNS でもその野中節っていう言葉とか、はい、あと平波さんはその野中先生のバイブスがみたいな。
そうそう、僕ね野中酔いとも言ってたんですけどね。
あそうですね、二日酔いが次の日。
違うんですよ、こうだんだん話を聞いてると、はい、こう自分の脳がこう酔っ払ってくるのが分かるんですよ。
ああなるほど、
うん、ああいい気持ちだ、いい気持ちだっていう。
そこはな何が格好隠されてるんですかね。あの僕の中ではあのちょっとご本人なんで分析しづらいのかもしれないですけど、平波さんも同じだと私は
僕も思います。
あのすごいごめんなさい、失礼に聞こえたらあれなのかもしれないですけども、うん、あの平波さんがプレゼンされる時って、まああのまあ、もちろん僕聞いたことがある話っていうのもすごく多いんですけど、まあ、それを差し置い そうであったとしてもなんかこうあ改めてこうアジャイルでこういうとこやっぱいいんだよなとか、あもうそれこそすごく主観的ですけど、まあ明日からもう一回こう、ね、こう原点に立ち返ってやっていこうってこう思えるようなこうプレゼンテーションなん で平山さんの場合は僕がやっぱり思うのはこれはちょっとご自身のとこどうかわからないですけど、非常にやっぱり自分が楽しんでいる感じがするんですね、うんうん、その伝えようっていうようなプレゼンテーションというよりはあこれめっちゃ面白くないみたいなぐらいのこうあの気持ちとしてはそういうふうに喋ってるわけじゃないですけどこれ面白いよねっていうのを自分が一番面白がっているのがこう伝播している感じなんですけど、うんうん、あの野中先生とかはどんなトーンなんですかね。
いやでも本当に 先ほどひらめさんがおっしゃっていた落語っていうのは非常に腑に落ちる感じがありますね。
やっぱテンポとか、
そうですね、もう間合いがすごいですね、
ずっとあの座ってらっしゃるんですよ、
はい、
座ってお話しされますしね。
そうですね、
それ座布団の上に正座して
た。いやいや、
その時は椅子でしたけど
本題に入る時に上着を脱ぐとかじゃないです
そうなんですね。
何なんでしょうね、ああいうの分析してる方とか いそうだから話聞いてみたいですけどね、
う
ん、
そうですね、大事なことですよね、うん、でもそういうふうにこう啓蒙していくってイベント的にも、まあ、そういう趣旨を持ってる中で、うん、ちゃんとこう、まあ、言語化しづらいかもしれないですけど、そういうところをこう使いながらちゃんとこう、うん、
そうですね、
伝えたいことをしっかり伝えていくっていうところ、うんうん、
野中先生の話なんかは多分そのプレゼンっていうよりも、なんだろうね、同じ空間にその場にいるっていう、うん、その一つのアコースティック空間の中にいるだけで全然違うんですよ、なんか。
なるほど、
うん、だから多分その音楽的なものと多分似てるんじゃないかなって
思
って
て、
うん、だから3つ別にとって重ねたみたいな形じゃないんですよ、みんな共なりしてるんですよ、会場と。
それはやっぱその場に行かないと、
うん、
これはもう分かんないですね。
いや本当に本当に、なんかあれだけだったとしても僕は結構満足して帰ったんじゃないかっていう
ああその前半部分の野中、はい、先生のパートとかですね、
はい、そうですね、
なるほどなるほど、そういった価値があるですね。なんか三浦さんとかで他に印象に残ってる、はい、ジェフとか野中先生の話とかってありますか。
そうですね、結構その野中先生の話続いちゃったんで、あのジェフの話をすると、はい、結構その本当にアジャイルを組織でやるために、うん、結構刺さるファクトというか、そういう紹介が多かったなと思っていて、
あ、そうですね、事例結構たくさんありましたもんね、うん、
なんかこう1時間以内に意思決定ができる場合の成功率と5時間以上かかる場合の成功率みたいな話が出ていて、1時間以内に意思決定ができる場合は 58% の成功率なんだけど、5時間以上かかるとこれが 18% まで下がると。
ああ、なるほど。
なので意思決定の速さっていうのが重要なんだ、そのためにどういうことをすべきかみたいな話とかをされていたりとか。
それはこうスクラムアットスケールをやってる中でのこう統計的な。
違うんですよ、それはスタンディッシュグループのレポートで、ウォーターウォールであろうが、うん、スクラムであろうが全く関係なく、う
ん、ああなるほどです、あなるほど。でもそれあれですね、その一般的な会社とかで考えると、うん、1時間、まあ、もちろんめちゃくちゃ早い、
うんうん、
5時間でも十分早いんです
よ、その日に回答がね
よくあるのは、あじゃあこれは来週の定例で
そう
お話いたしますみたいな。
そこまでいくと何パーなのか知りたいですよ
そこからぐっと下がりそうですよね。スクラムアットスケールとかだと、まあ、デイリーのそういう SOSOSOS みたいなところで一気にこう最上位のレイヤーまでインペディメンツが上がっていってっていうことなんですよね、うん、なるほど。そこまで5時間でもそこまで下がるんですね。
そうらしいです。
なるほど。その意思決定のトピックの成功率ということですよね、きっとね。そうです、う
ん、なんで、まあ、なんかそういう事例とかがあって改めて、あそういうこと重要だねやっぱりみたいなのの思い返しとか、うん、今じゃあそれが早くするためにどういうことできるかなっていうのを考えるきっかけをまたもらったっていうよう
な
イメージでした、うん、僕は、あのジェフのセッションに関しては、
僕がジェフのスライドの中で面白かったのはこう三角形があって、うん、でピラミッドがね、で3層になってるんですよ、一番上と真ん中と下で、一番下がアジャイルとかスクラムになってて、うん、あ会社の構造を言ってるんですけど、
はい、
でトップのマネジメントがあって、そのミドルに、トランスレーションレイヤーって言って、うん、あの翻訳層があって、うんはい、
その組織構造のピラミッド
っていうんですか、
はい、
多くの会社が、
うん、
その開発部門はやっぱりスクラムとかアジャイルとか取り入れてるんだけれども、うん、そのことをうまく、意思決定あの経営レベルで説明できないので、うんうん、一生懸命トランスレーションレイヤーを作ってですね、うん、そこで説明してるんだと、
うんうん、
だから多くの企業はその、下は、スクラムあるいはアジャイルの形で開発はしてるんだけども、上の意思決定がやっぱりその四半期の決定だったりとかってこうね、どうしても会社のリズムがあるし、なのでその報告書を作んなきゃいけないとかねも含めて、その 通訳層がこういるんだよっていう話をして、これだからうまくいかないんだ、だから全体をあのアジャイルでっていう論調でしたね、うんうん、で、でも野中先生はあの後ですね、その後僕と話したんですけども、いやだからトランス日本ではトランスレーションレイヤーが重要で、ミドルマネジメントが変えようと思わなければダメなんだと、でだからそのトランスレーションレイヤーって絶対に重要なんだよって言われていたのがちょっと印象的でした、
ね、
うんうん、
なるほど、それこそあれですよね、ミドルアップダウンマネジメントが櫛田先生って本の中で書かれてたりして、そこが一番キーだみたいなことをおっしゃいますよね、うんうんうん、なんか僕の印象でもあのそのジェフが言ってるのはやっぱりその理想の姿で目指すところであり、うんうん、でその過渡期においてやっぱそのミドル層っていうのはすごく重要な役割を果たすんじゃないかなっていうふうにはすごく思いますよね、その、
そうですね、
まあ、上の経営層の経営者がしかり、はいはい、まあ、やっぱその人たちが動かないとあのギャップがある現場から言ってもやっぱ伝わらない、辛かったりっていう、うん、元の構造を変えるっていうプロセスにおいては、はい、でその時にミドル層が非常に重要になるっていうのは僕もすごく賛同ですね、
うん、
で結果的に最後 の、 そのジェフの言ってる姿、うん、ミドルがいらない、はいはい、なくてもいいという構造に持っていけるかっていうのがいいか
で、ね、で海外だと結構ねほら CIO が来たり CTO が来たりすると全部組織変えたりとかさ、うん、使ってるツール全部入れ替えとかって結構平気でやるけど、
そうですね、
日本なかなかそんなことできないもんね。
そうですね、いわゆるその改革と言われるものかもしれないですけど、
うん、そうだから多分一番情報量を持ってるあのミドルが、あ、社内情報量ね、社、うん、あの消費者情報量じゃなくてそのマネジメント情報量を持ってるミドルが何か上と下を睨みながら、うん、こうムーブメントを起こしていかないと多分ダメなんでしょうね、うん、日本は。
そうですね、なんかそれこそあれですよね、そのボッシュの例とかって、
う
んうん、あそことかはもうトップダウンで一気にもうミドルの層をなく、
う
ん、一気になくして成功させたっていう事例で、うんうん、まあ、それはそれで多分本当にリアルに事例としてあるし、まあ、セールスフォースとかも多分そういう感じなんだと思うんですけど、うんうん、まあ、それでまあうまくいくケースももちろんあれど、あれはやっぱあの、まあ、成功したからこう残っている事例であり、うんうん、そうやろうとして崩壊しそうになる組織とかもあるでしょうから、まあ、どう見極めればいいかというのは難しいですけど、
難しいね、
そうですね、まあ、そういうふうに改革が一気に進めて成功させられるケースもあれば、まあ、ボトムアップミドル、うん、上っていうのをこう粘り強くつなぎながらも改善を積み重ねてやっていくっていうのもあるでしょうね、うん、
なんか僕は最近なんかあ、僕もともとアジャイルイコールグッドと全然思ってないんですよね、
うんうん
うん、楽し僕は好きだしっていうのは、うん、はい、置いといてね、はい、だからその全然そのアジャイルと別の文化を持った企業があって、でその会社が非常に社員が生き生きしていてかつ儲かってるとしたら、うん、アジャイルはやめた方がいいんですよ、
うん、
いいんだそれで別にと思って、
はい、
だからその結構ウイルスなんですよねアジャイルって、うん、結構流行ってるんです今あの風が流行っているんだけど、はいはいはい、そこに感染した方が、生き残るケースもある、
うん
うん、しもしその自己免疫が強くってそれも全然受け付けないと言うんであればもうそれ取り入れちゃったら逆に組織の強さ死んじゃうから、うん、
そうですね、
うん、
本当にそうだと思います。基本的に、ね、そのアジャイルとか、まあ、リーンとかもそうですけど、うん、原理とその価値観であり、まあ、リーンは考え方であったりすると思うんですけど、なんかやっぱりそこをフラットに見て自分たち組織にこう必要なのかどうかっていうのをちゃんと、うん、見極めることをしてする必要があるよなと思いますよね、うんうんうん、で別になんかね、こうスクラムを必ずしも適用することがいいとは別に限らないし、うん、まあ、そのエッセンスで、まあ、彼らが考えているところを、うん、自分たちなりに解釈をして良、うん、くなることもあるでしょうし、うん、まあ、それをなんかこう傲慢にこうするなる必要はないんですけど、うん、こう謙虚にそこから得るっていう姿勢の方がいいですね、
う
ん、
そうですね、
その時にもう綺麗に手張りの手をやった方がいいんだったらまあやればいいし、そうじゃなければ、うん、そうじゃない形でもより、うん、こうアジャイルの観点から見てもよりアジャイルになっていくなら別にいいなというふうに思いますよね、
うんうん、だからそのアジャイルがうまくこういかない、あるいは反対性が多いとかってその免疫が強い場合はおそらくその会社が何かアジャイルと多分反対な反応するものを持っているんですよ、うん、はい、でそれがいいか悪いか分からないんですね、
はい、
変えてしまった方がいい結果が出ることもあるし、逆にそれはもう会社のもう文化でありその染みついたものであって変えられないって、でそれが全然ね利益の源泉であることもね十分考えられるので、
うん
うん、だからなんか強い反対に合うってことは多分それなりの強い何かを持ってるんですよね、
うん、
どっちがそれを取るのがいいのか残すの方がいいのかちょっとね、うん、本当に企業によると思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、そういう時こそあまりこう改革とかではなくてそのアジャイルとかっていうところのエッセンスを、まあ、みんなでこう学びながら、
うん、
まあ、自分たちの文化と、まあ、そこでこう反発する必要は多分なくて、 相対的な距離を冷静に測ればいいと思っていて、うんまあ、っていうプロセスがこう踏めるといいですよね、
うん、そうですね、アジャイル
その DX とか AWS アジャイルにおいても、う
ん、だからあれミドルマネジメントが重要なんですよね、
そうな気がします、ね、私は、うん、はい、うん、
あとねジェフの話で今ねアメリカはやっぱりもうアジャイルっていうのがもう普通になってる、もうごくごく普通なんですけど、うん、でも失敗が減らないんですやっぱり、
あ、なるほど、
うん、だからその何でしょう、うまくいってないスクラムもたくさんあるんですよね、うんうん、でそのことを言ってそのなんかトップダウンで逆にアジャイルやるんだって降ってきたけれども、そのメカニカルに回ってるだけで、うん、みんな生き生きしてないし、うん、ちょっとも良くならない、失敗も増えるっていうのをジェフはゾンビスクラムって言ってて、うん、
なるほど、
こう上からこうやれって言われてやってんだけど、うん、全然魂が入っていないっていう、
うん、各種イベントはこうやっているけれども、
うん、そうそうそうそうそうですね、もう単純にそのリズムボックスが動いてるだけで全然そこに生産とかね、価値を生み出す力がなくて、メカニカルな運動を繰り返しているだけみたいな、
うん、なるほどなるほど、うん、こうなんか そこがこう成功するところとゾンビになるこう、うん、なんか決定的な差みたいなのってあるんですか、
ね、なんでしょうね、
うん、結構そのやっぱり浸透させていくにも、まあ、いずれのケースであれどやっぱトップダウンのエネルギーって絶対必要だと私も思っていて、うんまあ、そのやっぱそれまたミドルマネジメントにやっぱり僕戻る気もしていて、うんまあ、いかにトップで決めたことであっても下にも共感してもらい、
う
んまあ、下がこう自己決定に関与していくか、そうですね、
うん、
でそれを多分つなぐのは今だとミドルだったりすると思うので、
わかるわかる、
うん、
なんかそういう話って結構ソフトウェアと似てて、いくらいい設計しても実装できないとダメじゃないですか、うん、やってみたら動かないみたいな話があって、うんはい、スクラムとかもみんなそうで、いくらこういうプロセスがあってね、これやればいい、こうやればいいんだよって言ってもその実際動くのは人なので、うんうん、その人たちがあこれやりたいとか、
ね、
広げていこうとか、うん、あるいはこうやってやったらもっとうまくいくみたいな話をしないと、つまり実装できないと、うまくいかないんですよね、
うん、そうですよね、まあ、やっぱトップダウンで、まあ、特にスクラムっていうふうになると、うん、やっぱあれはかっちり決まったフレームワークでもあるので、うんうん、なんかあなるほどこれをやらなければいけないのかってこうなりがちなので、やっぱりそのアジャイルの価値とか価値基準とか原則のところにこう、うんまあ、一緒にこう、うん、現場の人たちも少しずつ学んでいって、うん、一緒に共有をして、
うん、
こう共感を得てで自己決定を積み重ねていってっていうこう、
そうですよね、
こうそれをこう促進していく人はやっぱりいますよね、
うん、そうなんです、
それがアジャイルコーチであったり、
うん、
ミドルマネ
ジメント、そうなんです、だからトップダウンが悪いわけじゃないんです、
はい、
トップダウンというのは別に方向のことを言ってるんだって、はい、そのトップがトップであれ誰でもいいんですけどがちゃんと共感を相手に伝えられるか、うん、にかかってるんですね、
そうですね、
うん、だからそれをちゃんとうまくやればその方針がトップダウンであれなんであれ、はい、共感ベースでこう人がこう実装されるので、うん、動いていくので、
そうですね、
いいんですけどね、
そうですね、むしろだからそこがハマれば圧倒的に私はそのトップダウンスタートの方がいいなって思うこともやっぱり最近は多くて、
うん、
やっぱ逆って難しいんですよね、うん、その下からいいって言ってるものを上に理解してもらうっていうプロセスって割とやっぱり困難であることがすごく多くて、
難しいですよね、
いろんなプライドだったり、うん、抱えている責任であったりとかだと思うんですけど、うん、
見えてる情報が全然違うとか
で、そうですね、
優先順位が変わっているっていうのはあったりしますからね、
うん、そうですね、なんでそういう意味だとやっぱり多分働きかけていくべきは、まあ、特に今の日本のフェーズとかだとやっぱ経営層とかにしっかり働きかけていく、
うん、
でその時の多分ね、そのそういうふうに共感を得ながらやるというところも含めて伝えていかないといけないんでしょうね、うん、そのプロセス、
そうですね、
うん、なんであれですよね、野中先生は戦略とはナラティブ、物語であるっていう、うん、言ってましたね、言い方をしていて、だそのあたりを伝えることでこう物語の戦略っていうのはどういうものかっていうとプロットとスクリプトなんだみたいなことをおっしゃってたんで、その辺の話とかが結構その物事を進めていく上で重要になったりするかもしれないですね。
なるほど、プロットっていうのは、うん、そのやはり戦略を描くときにそのプロットを考え、うん、ナラティブを誰かがこう考えながら適用していくっていう意味ですかね。
企業 その行動指針みたいなものとかが、
うん、京セラフィロソフィーみたいな、
ね、そうですね、
ましたね、
う
ん、なるほど、映画
そういうものがあるんで、そういうなんかこれをきちんとその価値を説明している文章をきちんとトップが出していって、
うん、
そういうものをきちんと伝える、どういうものを目指すべきだ、我々はどうあるべきみたいな話をしっかり説明しているものなんですけど、うん、そういった物語 我々がどうなるっていう物語をきちんと語るべきだっていう話をしていて、
うんうん、なるほど、ケースの方が、
うん、そうですね、
なるほどです、
うん、
いやすごくまだまだ聞きたいところがたくさんあるんですけど、話足りないところがあるかもしれないですけど、残念ながらちょっと場所の時間が来てしまってですね、ちょっと惜しいですが、はい、心らあたりで一回締めようと思うんですけど、
はい、
なんか最後何かあったりしますか、はい、なんか
そうですね、
宣伝でも、
僕福井県大野市出身で、今も大野から来ていますけれども、やっぱり AI システムっていう会社福井にあるので、福井のエンジニアもやっぱ盛り上げたいなと思って、うん、最近アジャイルスタジオ福井って、作ったので、見学に来ていただけると嬉しいなっていう
見学をやってらっしゃるんですね
そうです、
申し込めば見学に行けると、
はい、ぜひぜひと思いますね、はい、それから最近面白かった本はデザインイットっていう本、面白かったですね、
あ、はい、最近言ったやつですね、うん、結構話題になってました、
ね、うん、はいはい、あれ結構アジャイル時代のやっぱアーキテクチャの考え方が、まあ、いろんな活動ともに書かれていて、うんうん、よかったですね、
うん、なるほどです、ありがとうございます、
ぜひ読んでみてください、
はいはい、両方リンクを貼っておきましょう、
はい、
本当に、
はい
はい、じゃあちょっと惜しいですけれども、ここで終わろうと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。